リスナーの皆さん、こんばんは。京都ゆう空間、ゆうプロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテルグランビア京都にて5月13日日曜日午前9時30分から12時30分、また5月19日土曜日午前9時30分から12時30分募集説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは三重弦奏者であり作曲家の朝倉彩さんです。今夜はよろしくお願いします。
どうもこんばんは、朝倉彩です。よろしくお願いいたします。
実は今ね、流れています曲、これは三重弦で演奏されています朝倉さんの曲ですが、ちょっと曲のご紹介、そして三重弦についてもご紹介お願いします。
そうですね、桜は皆様みんなご存知 の、 メロディーで、これは薄墨桜のイメージを作曲したものなんですけれども、で三重弦っていうのはですね、最もすごい弦のたくさんあるっていうのは奈良時代の時に一旦滅びたんですけれども、752年に東大寺の大仏開眼の時にもう使用された楽器なんですよね。だから本当に古い形でですね、アッシリアのハープと同じ形ですね。古代の、西アジアから起こったそのハープとそのハープに原型をこう似せて、で新しい形で作ったものなんですけれども
、ね、なんかね、音色がすごくこう深くてもうずっと聞き入ってしまいますけれども もうあの奏者としてね、いろいろもうたくさんの曲をされていますし、作曲もされていますよね。その今作曲の話がお聞きしたいなと思ってるんですけども、
はい、
お住まいになってらっしゃるのが正法寺さんというね、私の大好きなお寺なんですけれどもそのお寺でもいろいろ曲が生まれてきたりとかいうことありますか？
そうですね、京都タワーと同じ高さなんですよね。それですごい高いところからの毎日の生活が、まあ、超過図のような形で見ていると、なんか下を歩くとなんか変な感じがするんですけれどもねそれで雲の上の生活が続いてるんですけれども、そこにはまた有限の世界が広がっていてですね、木なんか何百年って経ったもみじの木とかが、でまあ自然の形で岩の上に生えてるもんですから、この金光がね、こうすごい岩の間でもう下に垂れ下がってるような形で、それでいて全体の形のね均整が取れていて、不思議だなと思うんですけれどもね、レコードのジャケットの中に CD のジャケットの中にあるモミジのようにものすごく形がこう変化しててですね、これが均整が取れてるんですよね。まっすぐ立ってる木っていうのがうちの境内にはないんですよ。もう全部岩盤の上に立っているもんですから、しだれ桜もこう異様な本当に不思議な形をして、それでいて金庫が取れてて、でやっぱりそういう姿を見ていて、そのなんか人間社会とそれから音とのつながりのようなものがですね、一年を通して自分の、まあ、作曲の取材になっていくような形なんですけれどもね、はい、
今CD のねお話出ましたけど、はい、ひおえる山のっていう、
はい、
もうまさに正法寺さんのねお寺のお庭のこう写真とかがね、
はい、
CD のジャケットに入ってるんですけども、その中の先ほど桜で少し前、
はい、
季節の話だけど今度まさに今ね正法寺さん行ったらこの緑の中にいらっしゃるなという曲をまたご紹介いただきたいなと思うんですけど、
はい、
清らかな風、これはどういう中で生まれたの？
そうですね、これはね隠れ山のメッセージとして伝えたいと思って、これはですね境内の中に風の宮というお宮をお祭りしているんですね、
うん、
でその本当に5月のねこの薫風香るその風がね本当に清らかなこう頬をなでるこう不思議な有限な世界のねこの目に見えない風っていう、うん、ものに対してのね何か音で表したいなと思って作曲したのが清らかな風なんです。
はい、
はい、
では、ね、もう爽やかなこう、ね、緑を感じていただきたいなと思いますでは、今ね桜でしたけれど今度は清らかな風をお聞きいただきましょう。 今夜のゲストは三重弦奏者で作曲家である朝倉彩さんです。素晴らしい曲を今ねお聴かせいただきました。
ありがとうございました。
あの CD 匂える山の中から清らかな風、はい、お聞きいただいたんですけれども、まさにねお寺のねなんか緑がこう見えてきますけれども、その正法寺さんは115段登って山門が中をくぐってみたいな感じなんですけども、
そうです ね108段
あ108
煩悩の数、
ああそうです。でそのこう東山のね、はい、もう中腹にあって、もう先ほど申し上げましたけれども、なんかにねあの京都の街が見えますが、本当にその自然の中にこう浸りながら作曲をされてという感じですね。
そうですね、まあ、京都の街があの永遠にこう静かな森の中にね、佇んでいるっていう、何かそういう有限な世界を残していきたいですね。
あのやっぱりそのお寺でね、あのまあ、年に1回日相館、はい、夕日を拝むっていうね、そういう法要もされてる時に、はい、あの音楽法要されて、はい、そこでもあのこの三重弦の音楽をいろんな方が聞かれて、はい、感動されていらっしゃいましたけれども、はい、まさにその自然と一体になったあの中から生まれている曲だからこそかもしれないですね。
まあ、日相館もね、西に沈む夕日を、あの拝む形ですね、西方丈との、
であの今もなんか日々いろんな自然を感じながら動物たちとも暮らしながら、
そうなんですよ、タヌキは来るし、猿はいるしですね、もう動物はもうあの我が家みたいにして、あの休む時あのおやつとかね、そういう夕方ののんびりした夕日を眺めながらっていう、なんか休憩しに来てるような感じなんです
そしてあの決まってあの夕方5時ぐらいはあのカラスも集まってきますし
ね。そうですよね、もう本当に自然の中で人間の方が少ないですよね、
ちゃんとこう時間がねもう分かってるのかっていうぐらいねあもうこんな時間だっていう感じがね、
そうですよね、動物ってやっぱり大したもんですよね、
本当に。なんかさっき植物のね話もされてましたけど、なんかいろんなその季節をこう取り入れながら、その自然の中の厳しさなんかも取り入れながら、こう素晴らしい形というか私たちに感動を与える形にね、
からきっとあの夕日っていうのもね、あの動物もきっと夕日に対しての感謝の念を抱いてるんじゃないでしょうかね。
ね、本当そんな気がしますね。で、あのお寺に行くとみんなね心がなんか豊かになって、変わりますが。
そうですね、緑の中のね、自然の森林浴、
まあ、一般には公開されてるわけではないんですね。
そうですね、まあ、限定された1年のうちの日相館とかですね、そういう行事の時は、あの公開いたしますので、
はい、私たちも長らくそこでね夕日を見る会っていうのをさせていただいてて、はい、今お寺がいろいろとね変わっていく時でもあるので、ちょっとお休みしてますけど、またね、あのお寺でね覚えてきたら嬉しいなと思いますが、最後にね、この CD の中の、お庭のミーナ、ミーナっていうね、今は2代目の、
そうですね、2代目の、
ミーナちゃんがいますが、その初代のミーナを忍んで作られた曲をお聞きしながらね、お別れしたいと思います今夜のゲストは三重弦奏者であり作曲家の朝倉彩さんでした。ありがとうございました、
ありがとうございます。
この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。